主の変容手術ということで、今日を境に教会の暦は切り替わります。これまで私たち権限の手術、権限節という時期を過ごしてきましたけれど、これから主の受難、始終節へと切り替わっていきます。始終節という言い方、少しずつ皆さん方にも定着し始めたかもしれませんが、かつては受難手術という言い方をよくしておりました。イエス・キリストが十字架の苦しみと痛み、それを覚えるとき、イエス・キリストの受難を覚える季節、それが始終節という時期になっていきます。イースターから遡って日曜日を除いた40日前から始まりますので、その40日に合わせて始終節という言い方をするんでありますが、イースターから始めて数えて日曜日を除いた40日前というのは必ず水曜日になるもんですから、今週の水曜日から始終節に入ってまいります。今週の水曜日には灰の水曜日という日が設定をされております。このように教会の暦というのをたどれば、一年の時の流れをイエス様の生涯と一緒にたどっていくことができますので、教会歴というのはとても便利だなというふうに思います。今日は打って変わったうららかな暖かさがやってきましたが、春の訪れとともにイースターを迎え、そして冬の訪れとともにアドベント、やがてクリスマス、クリスマスに続く権限の主日、エピファニーなんていうふうにも言いますけれど、そしてまた年が変わり翌年のイースターを迎えていくという循環サイクルですね。そこをたどりながら私たちはイエス様の受難を覚えて、これから信仰の歩みをしていくことになります。そうした中、今日の主日、変容の主日というのはですね、権限の節からシーズンから始終節へとの移り変わりを象徴するような出来事が起きているのであります。もっと言うなら、単なる象徴ではなくて、イエス様に実質的な変化が起きたのであります。では今日の福音書からイエス様が山の上で姿が変わったという出来事から、実質的な変化についてメッセージを探っていきたいと思います。冒頭に6日の後、一節のところですね、6日の後って書いてありますから、何があってから6日の後なのかっていうのは、聖書をお持ちの方はその直前のテキストを見ていただければわかります。そこに何が書かれているかというとですね、その見出しを見てもらったらわかりますが、イエス死と復活を予告すると書いてあるんですね。その部分を読みますと、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。6日の後っていうのは、この告白があってから6日の後ということなんであります。で、今日のこの日課テキストに入る前から、もうすでにイエス様に変化の兆しがあった ということですよね。兆しどころか、イエス様自身の意識が、イエスの生き方そのものが変わったんです。この一文はそれを告げていると言っていいでしょう。ただし、この変化があったのはイエスご自身だけでありまして、そこに一緒に集まっていた弟子たちはどうかというと、そうでもなかった。変わってないんです。イエス様はご自分の弟子たちに告白をしたんです。これから私はこういうことが起こる、悲劇的な運命が待ち受けているというふうに告白したんだけれども、弟子たちはそれを聞いてどう思ったかというと、この話に彼らはついてこれなかったんです。何のことかよく分かんなかったのようであります。今日の山の上での変貌の出来事においても変わらない弟子たちの様子というのが見えてまいります。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。ペトロ、ヤコブの兄弟ヨハネ、イエス様が最も信頼を置く3人の弟子たちだけを連れて山に登ったわけであります。その三人の弟子たちがいる目の前でイエス様の姿が変わりました。太陽のように輝き、服は光のように白くなった。そして次の瞬間、旧約のヒーローたち、モーセとエリアが姿を見せて、イエス様と語り合う。この不思議な光景を幻と言っていいのか、現実の出来事と言っていいのかは私たちには判断のしようがありませんが、ペトロは自分の目の前で今起きている光景に大興奮します。そして言いました。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはイエス様のため、一つはモーセのため、そしてもう一つはエリアのために。モーセといえば旧約聖書の律法を体現する人であります。そして預言者エリアは再び現れるという約束を言い残していった預言者のヒーローであります。そのモーセとエリアとイエス様が語り合う。誰が見てもこれは素晴らしいことなわけで、ペトロの興奮に私たちも同意できます。三人それぞれに記念館をここに建てましょうという提案をペトロはするわけであります。後の後々の人たちの記憶にもぜひ留めてもらいたい。だから小屋を三つ建てましょう。うまくいけば将来ここが後々観光スポットになるかもしれませんよ。まあそこまではペテロも考えてはいなかったでしょうけれど、この光景を見て興奮し、記念として形に留めておくのは素晴らしい、こういう発想というのは私たちもどうでしょう、同意したくなるんではないですか。だからペテロは間違っていない、そう私どもには思えるのです。ところがペトロがそう言った途端、三人の姿が雲に覆われ見えなくなりました。あたかもペトロの提案が否定されたかのように、そういうことではないんだよと神様がお告げになっているかのように、ペトロの思いつきの提案というのは決して頭から否定されたわけでもなかったと私は思います。なぜかというと、三人の姿は見えなくなったけれど、雲の中から声が聞こえました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。 この声に聞き覚えがありますよね。聖書に慣れ親しんでいる方々ならきっとあるでしょう。イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けた時に届いた声です。それと同じ声が天から響いたのであります。イエス様の洗礼を神様が喜んだ、神の喜びの声、それと同じ声が今日の場面で弟子たちに届けられました。そして先ほども子供たちにお話ししたように、今日はこの後お二人の洗礼式が行われます。イエス様が受けた洗礼と同じ洗礼をお二人の姉妹が受けられます。そしてそこに私たちは立ち会います。神様のこの祝福の声が届くのを見届けるという喜びを後ほど共にしたいと思います。イエス様の姿が輝き、モーセとエリアと語り合う、ここに神様の喜びの声があり、神様の祝福が確かにあったのです。ただ神様のこの喜びというのはペトロの受け止め方とはちょっと違った喜び。ペトロも喜びましたよね。これは素晴らしいと言って喜んだけど、神様のこの喜びはペテロとはちょっと違う。イエス様の姿が変わり、モーセとエリアと語り合う、そこに神の祝福が届けられる。神がこれを良しとされたんであります。けれどもペトロの受け止めとは異なった見方で神様はこれを良しとされた。山の上でイエス様が変貌を遂げたことは良いことだった、素晴らしいことだった。その変化は旧約聖書の立法と預言の書と中で掲示された神様の約束、モーセとエリアが授かった神様の約束、契約、それが今イエス様の変化によってイエスと一つになったのであります。そういう変化です。立法と預言がイエス様において一つになったという変化。神様のご計画というのは旧約聖書の時から新約聖書に至るまで一貫して同じです。神様のご計画、それは人間を救うという計画、アブラハムの時代から約束されてきた契約、私たちの罪の許し、神様の愛が今イエスのうちに一つとなったのであります。それが姿が変わることで示されました。救いが見えたのです。小屋を三つ建てましょう。喜び興奮して思わず叫んだペトロには思いもよらない、そして私たちの想像を絶する形で神の愛は示されることになります。罪の許しがこれから始まる。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっている。6日前にイエス様が語ったこと、これは端的に言うならイエスご自身のアイデンティティが変わったということです。これまでガリラヤ地方を中心に人々に福音を語り、神の愛を語り、人々を癒し、群衆たちと共に生きながら地上において神様の愛を実践してこられたイエス様だったんですけれども、これからはイエスの働きと生き方に変化が起きたんです。山上のこの変貌を境に、この男の生き方、アイデンティティは大きく変わります。早い話が、イエスは 悲劇的な運命を担っていくことになるのであります。苦しみと痛みの日々、イエス様ご自身が自分の意識の中で変わっていかなければならなくなりました。けれどもこれは神様の側から見ると良いことなんです。神が良しとすることへとイエス様の意識も変わっていくのであります。旧約聖書の律法と予言を通して示された私たちを救うというこの約束の成就になっていくんです。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。神の喜び、神の祝福、私たちの救い、私たちの罪の許しがこれから始まろうとしている。イエスが十字架の道を進むことで始まっていくのです。山の上で光り輝くイエス様は弟子たちにとってみればガリラヤの地で多くの技を奇跡を行ったイエス様であることに変わりはないんです。私たちにとっても同じです。変わらないんです。けれども光り輝くイエス様は別の姿と働きへと向かう救い主イエス様なのであります。私たちの罪を担い十字架へと向かう贖いの主イエスへと変わった神の一人子イエス・キリストの、これが誠の姿でもあるのです。雲に覆われてその時に恐れをなした弟子たちが顔を上げるとそこにはモーセとエリアの姿はもうありませんでした。ただイエス様だけがおられた。旧約の律法と予言は過ぎ去ったのです。今やその時代は終わりを告げたのです。救い主イエスが神の契約の成就を担っていかれたからイエスだけでよかったんであります。来週から私たちが出会うイエス様はこのイエスです。人に理解されず誤解され拒絶され侮辱され十字架を背負うことになるナザレの男、そのありさまは到底私たちには受け入れられません。けれども神様はこの変化を祝福なさったのです。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、そう言って神様喜ばれた。そして告げました。これに聞け。人の子は多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活する。これに聞け。これに従い生き抜くために救い主はイエス様はただ一人残り弟子たちと共にそこにおられました。そして私たちと共にいてくださるのです。祈りましょう。愛する神様、大きな大きな変化の時を迎え、私たちも十字架へと歩まれるイエス様へと心を変えて備えようとしております。どうぞこれから私たちもあなたの御子イエス・キリストの十字架への歩みを共に歩みつつ、そこに神様のご計画、神様の祝福の救いの御業が起こったことを私たちにお伝えください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。